超職員の給与などを公表します。問い合わせ、総務課総務人事係、電話801-5781。詳細は4月下旬から長与町ホームページでご覧いただけます。1、人件費の状況、普通会計決算、区分、令和2年度、住民基本台帳人口、令和3年1月1日、41,356人、歳出額 A、185億2323万5000円、実質収支9億3888万4000円、人件費 B、17億7371万2000円、人件比率 A 分の B、9.6%。参考、元年度の人件比率12.8%。2、職員給与費の状況、普通会計決算、区分、令和2年度、職員数 A、193人、給与費、給料、6億8812万3000円、職員手当、1億2093万7000円、期末、勤勉手当、2億6813万3000円、計 B、10億7719万3000円、1人当たり給与費 A 分の B、558万1000円。なお、職員手当には退職手当は含みません。また、職員数は令和2年4月1日現在の普通会計に属する人員です。3、職員の平均給料月額と平均年齢の状況。令和3年4月1日現在、区分、一般行政職、平均給料月額29万8000円、平均年齢38.6歳。なお、一般行政職の職員とは、一般事務職、建設や土木の技術職などを言います。保健師、保育士などは含みません。4、職員の初任給の状況、令和3年4月1日現在、区分、大学卒、一般行政職、初任給18万2200円、採用後2年後の給料額19万5500円、高校卒、初任給15万600円、採用後2年後の給料額16万100円。5、職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況、令和3年4月1日現在、区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年以上15年未満27万8200円、15年以上20年未満33万5100円、20年以上25年未満37万4900円。6、一般行政職の級別職員数の状況、令和3年4月1日現在、表があります。9、標準的な職務、職員数、構成比の順にお伝えします。1、主事24人、 14.7%、 2、 主事14人 8.6%、 3、 主査主任55人 33.7%、 4、 係長上級主査32人 19.6%、 5、 参事課長補佐副参事11人 6.7%、 6、 課長及び課長相当職19人 11.7%、 7、 部長及び部長相当職8人 5.0%、 合計163人 100%。 表を終わります。7、職員手当の状況。令和3年4月1日現在。1、期末勤勉手当表があります。区分、期末手当、勤勉手当、計の順にお伝えします。6月期 1.275 月分、 0.950 月分、 2.225 月分。12月期 1.275 月分、 0.950 月分、2.225 月分、計 2.55 月分、 1.90 月分、 4.45 月分。なお、職制上の段階、職務の急などによる加算措置があります。表を終わります。2、退職手当表があります。区分、自己都合退職、勧奨定年退職の順にお伝えします。勤続20年 19.6695 月分、 24.586875 月分。勤続25年 28.0395 月分、 33.27075 月分。勤続35年 39.7575 月分、 47.709 月分。最高限度額 47.709 月分、 47.709 月分。なお、役職に応じた調整額の加算があります。3、扶養・住居・通勤手当表があります。区分、内容の順にお伝えします。扶養手当、配偶者6500円、扶養親族子10000円、子以外6500円、満16歳年度始めから満22歳年度末までの間にある子1人につき5000円加算。住居手当、借家・借間、月額16000円を超える家賃を負担している職員に対し、家賃額に応じて月額28000円を限度に支給。通勤手当、交通機関などの利用者、2キロ以上、長期定期券の価格を一括して支給、1ヶ月あたり最高55000円。自動車などの利用者、2キロ以上、距離に応じて最高31600円。表を終わります。8、特別職の報酬の状況。令和3年4月1日現在。 表があります。区分、月額、期末手当の順にお伝えします。すいません、一回止めて。給料、町長85万7000円、副町長69万1000円、教育長65万1000円、報酬、議長34万3000円、副議長28万5000円、委員長27万1000円、議員25万8000円。期末手当はいずれも6月期 1.675 月分、12月期 1.675 月分、計 3.35 月分です。表を割ります。9、部門別職員数の状況と主な増減理由、各都市4月1日現在、表があります。区分、職員数、再任用、常時勤務職員含む、令和2年、令和3年、対前年増減数、再任用、短時間勤務職員、令和3年、主な増減理由の順にお伝えします。部門、一般行政部門、議会4人、0人、総務56人、57人、1人、2人、戸籍窓口業務の充実、税務20人、20人、0人、0人、民生33人、33人、0人、0人、衛生22人、20人、マイナス2人、人員配置の見直し、農林水産10人、10人、0人、0人、商工2人、0人、0人、土木20人、20人、0人、1人、承継167人、166人、マイナス1人、5人。特別行政部門、教育26人、26人、0人、8人、承継26人、26人、0人、8人。公営企業など会計部門、水道12人、11人、マイナス1人、1人。組織編成の見直しによるもの、下水道8人、6人、マイナス2人、1人。組織編成の見直しによるもの、その他22人、24人、2人、0人。介護保険事業の充実、承継42人、41人、マイナス1人、2人、合計 235人、233人、マイナス2人、15人。なお、再任用短時間勤務職員は職員数に入っていません。表を終わります。シーボルト校研究紹介、ナンバー14、長崎県立大学。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校。すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。サイバーフィジカルシステムの研究。情報システム学部、情報システム学科。ホームページ、https://sun.ac.jp/researchinfo/arita/。有田大作教授紹介ページの QR コードがあります。有田大作教授の写真があります。近年、サイバーフィジカルシステム、以下 CPS と呼ばれる考え方が注目されています。CPS とは、実世界、フィジカル空間とコンピュータの世界、サイバー空間とを密につなげることで、産業に役立てたり、社会問題を解決したりすることを目指すものです。実世界とコンピュータの世界を密につなぐとは、1、さまざまなセンサによって実世界の情報を収集、2、収集した大量の情報を分析、3、分析結果をもとに情報を可視化、機器を制御、4、可視化や制御の結果として実世界が変化というループをできるだけ高速に回すことです。車の自動運転、ロボット手術、次世代の交通システムなどのさまざまな分野への応用を目指して研究開発が進められています。しかし、CPS の考え方自体は昔からありました。最近注目されるようになったのは、ループを高速に回すための技術が整ってきたからです。iPhone が2007年に発売され、その後のスマートフォンの普及と、高性能化は凄まじいものがありますが、同時にスマートフォンに搭載されているカメラや加速度などのセンサも高性能かつ低価格になりました。また、事故等による電車遅延の情報をスマートフォンで見て、移動経路を変えたことがある方も多いと思いますが、これもスマートフォンにより実現された CPS による可視化の事例です。もちろん、ディープラーニングなどの AI による分析技術が CPS で活用されることは言わずもがなです。私が主催している実世界情報研究室では、CPS のループを実際に回すことをテーマとして研究を進めています。その際の実世界のフィールドとしては、農業を対象としています。例えば、いちごの収穫台車にさまざまなセンサーを取り付けて、いちごハウス中の情報を収集、分析して、農家のために可視化する研究を行っています。プログラミングだけでなく、3D プリンターを使った計測装置製作なども行う研究室です。いちごハウスでの計測実験の様子、いちご収穫台車に搭載する計測装置の写真があります。宮田がお伝えしました。